1. 日本社会と天皇。キーワード。万世一系、男系相続、武家政権、二重王権、職の体系、式の体系、新政王。日本の天皇はしばしば万世一系で、男系相続であるとされる。万世一系とは、神話の時代から一つの血統が続いてきたという意味である。8世紀初めに編纂された古事記、日本書紀などの歴史書では、天皇の歴史が語られる時の中心的な主張であった。しかし、実際には皇統はしばしば交代してきた。むしろ万世一系とは中国の易政革命、天命を受けた天子に不徳があったとき、別の姓の者が新王朝を起こすことに対抗して作られたイデオロギーという側面が強かった。では、男系相続についてはどうだろうか。天皇は現在まで125代続いたことになっている。神代の時代にあたる初代神武から25代武烈までの間には、多くの実在しない天皇名が含まれている。その中で古代に8代6人、江戸時代には2代2人の女性天皇が存在した。つまり、男子による相続が守られていたわけではなかった。男系男子の皇位継承が明確に定められたのは、大日本帝国憲法と皇室典範においてである。1945年の敗戦の後に定められた新しい皇室典範も、その男系相続を継承し、現在に至っている。ところで、武家の政権の時代には、天皇及び朝廷と、それに対する武家の政権とで、王権は二重化していた。鎌倉幕府が成立して、朝廷と武家政権とが共存する国家の歴史が始まった。朝廷と武家政権が互いを前提として支え合う、このような国家の形態は、江戸時代も存続し、明治国家の成立まで700年続いた。江戸時代には、天皇及び朝廷の権限は、基本的に、官位授与、元号制定、改暦の3つに限定され、その政治的地位は歴史上最も低くなった。徳川家康によって定められた幕府の基本法令の一つであり、歴史上初めて天皇の地位や義務を成文化した禁中並びに公家諸法度では、天皇は天子であり日本国王である。そこで新井白石のような徳川幕府の政治家は、朝鮮からの使節に対して徳川将軍と天皇という二つの国王の違いを明らかにするために、天皇を大君、将軍を国王と呼ぶことで両者を区別している。二つの国王を区別することは国内の武士たちに対しても必要だった。徳川将軍に政策を提言した儒学者荻生徂徠は以下のように述べている。天皇朝廷によって官位授与が行われるため、将軍ではなく天皇を誠の君と考える武士もいる。これでは武家政権は安心できない。官位とは別に武家の格式を定める必要があると。そこで天皇による官位とは別に、将軍が武士に与える武家官位が定められた。武家の政権である徳川幕府とは別に、天皇朝廷という王権が存在するのは二重王権である。このような体制は朝廷と武士政権の双方の権力を不安定にしていた。時に皇統を交代しながら、また実権をほとんど失いながらも天皇は続いてきた。 なぜ存在し続けてきたのだろうか。かつて中世史家の網野義彦は天皇の二つの顔に注目していた。天皇が職の体系の頂点に位置していたことと、新政王としての顔を持ってきたことである。まず天皇は明治維新前の全近代社会において、その支配体制を規定した職の体系の基軸に位置していた。とりわけ平安時代後期から鎌倉、室町時代に至るまで、古代末期から中世においては、職の体系は国家体制の根幹を構成していた。職の体系とは、11世紀、12世紀の王朝国家の時に出来上がったシステムである。それは特定の職を特定の氏が世襲して国家を運営する仕組みである。朝廷における掃除、事務、計算、陰陽道、医行や芸能では和歌、蹴鞠などの職は世襲される氏に基づいて継承されていた。それらの職は天皇の権限のもとに置かれた実務的な職務でもあった。こうして天皇を頂点とした職の体系が、そのまま国家の支配体制である構造が出来上がっていたのである。網野義彦の言葉を借りれば、天皇もまた天皇職を世襲的に継承していたと言っていいのである。職の体系の頂点に位置していた天皇には、新政王としての性格もあった。これは王権の長としての性格よりも、人々の崇敬を集める神に近い性格である。古代社会においては、首長が神を代表する人格とみなされていた。この首長イコール神には、農業や漁業から得られたその年の最初の収穫物が捧げられた。こうした最初の収穫物は、初穂、初穂と呼ばれた。古代中世の日本社会では、農業、漁業に限らず、様々な生業の生産物の一部が、初穂として神仏に捧げられていた。神への贈与である。そしてこの時、最初の収穫物は天皇にも捧げられたのである。したがって、天皇には神に準じた性格が存在していたと言える。これが天皇の新政王としての性格である。職の体系の頂点に位置し、新政王でもあることによって、天皇の神聖性は朝廷内の職にとどまらず、社会の様々な職にその影響を及ぼしてきたのである。友常務。